罪の許しということは、私たち人間が生きていく上でなくてはならないものであります。それは食べ物や飲み物に勝るとも劣らないくらいなくてはならないものです。イエス・キリストは主の祈りの中で、我らの日用の糧を今日も与えたまえという祈りについて、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという祈りを教えてくださいました。つまり肉体の糧としての食べ物や飲み物だけでなく、霊の糧としての罪の許しが人間にとってなくてはならぬものであるからこそ、キリストはそのような祈りを教えてくださったのです。罪の許しを知ることは人間に生きる力を与えます。罪の許しを知らないことは人間を死へと向かわせます。精神科医で自殺研究の第一人者として知られる大原健四郎さんは、20年以上前に多かった働き盛りの男性の自殺について次のように述べていました。自殺者に共通する心の性質は孤独です。職場では若い世代に突き上げられ、家では妻子からないがしろにされて、50代はもともと孤独に陥りやすい上、倒産リストラなど社会情勢が厳しく強い不安にもさらされている。つまり職場や家庭で許され受け入れられないために死に向かう人が多いということです。しかも普段はしっかりしなくちゃ死んではいけないと自分に言い聞かせているので、なんとか心のバランスを保っているんですが、耐えきれなくって酒に救いを求めるようになり、大酒を飲んで歯止めが失われた時に実行してしまうことが多いと大原さんは語っていました。また最近では新型コロナウイルスの感染の拡大によって仕事を失った若い女性の自殺が増えているということが報告されています。横浜市立大学と慶応義塾大学の共同研究グループによりますと、日本の2020年度の人口10万人あたりの自殺件数は、2009年度から2019年度のデータに基づいて予測をした数字よりも男性で 17%、 女性で 31% 増加しているのだそうです。で、特に20代の女性の自殺率は 72% も増加しているのだそうです。で、これは新型コロナウイルスの感染の拡大によって失業率が増加して、経済的な基盤の弱い若い女性を中心に自殺が増加したということを表しています。精神科医で日本自殺予防学会という学会の理事長である張健徳さんという人は、2021年の夏に自殺を考えた人や自殺未遂をした人に対応した医療や福祉の関係者に、自殺を考えるに至った人たちにはどんな原因があったのかというアンケートの調査を実施しました。そして857人の人から回答を得ることができました。そのアンケートは複数の原因を選択することができるアンケートであったのですが、原因の第一は孤立感、そして第二位が経済の困窮、第三位が失業であったそうです。つまり確かに失業や経済の困窮も 原因なのですが、自分が社会の中で孤立していると感じることが最も大きな自殺の原因だということです。で、これは先ほどもお話ししましたように、20年以上前に大原健四郎さんが、自殺者に共通する心の性質は孤独ですと言ったことが、現代にも当てはまる深刻な問題であるということを示しています。そして人には、私はあなたを許して受け入れますと言って共にいてくれる存在が必要だということを示しているのです。今日の聖書の中に登場する一人の女性は、誰よりも孤独の中で生きなければならなかった人でした。今日の聖書の箇所の37節によりますと、この人は罪深い女と言われています。多くの聖書の研究者たちは、これは彼女が娼婦であったということだと理解しています。私もその解釈が正しいだろうと思います。この時キリストはシモンという名前のファリサイ派の人の家に客として招かれていました。ファリサイ派の人々は自分たちが正しい行いをしていると思い込んでいましたので、洗礼者ヨハネやイエス・キリストの死を受け入れていませんでした。しかしファリサイ派の人々の中にも少数ではありましたが、イエス・キリストの教えに関心を持つ人たちがいました。本日の聖書の箇所に登場するシモンという人や、ヨハネによる福音書の3章に登場するニコデモという人は、そのような人たちであります。ファリサイ派というのは、当時のユダヤ人の社会で尊敬されて重んじられていた階層の人たちでした。ですから、そこに招かれていた人々は、大体同じような階層の人々であったと想像されます。その人たちから見ますと、税金を集める徴税人や、また自分の姓を打って生活する娼婦は、同席することすらはばかれる汚れた存在でありました。ですから、キリストが食事をしておられた時に娼婦が入ってきてキリストの足元にひざまいているのを見た人々は、あからさまに嫌悪の表情を示したに違いありません。この場に最もふさわしくないものが入ってきたと思ったに違いないのです。しかもこの女性はイエス・キリストの足元に近寄っただけではなく、37節と38節にありますように、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったのでした。涙は自分の罪に対する深い悲しみを表し、接吻はその罪を許してくださるキリストへの心からの愛を表し、香油はキリストへの愛から来る自分の身を捧げる献身の気持ちを表していました。一言で申しますならば、この女性は人目をはばからずにキリストへの無条件の愛を表明したのであります。その背景には、キリストが以前にこの女性に対して何らかの働きかけをなさったことがあるのではないだろうかと考えられます。つまり、何か言葉をかけるとか、何か良いことをしてあげるというようなことによって、この女性を無条件で愛して許しているということを、キリストはお示しになったことがあったのではないだろうかと想像されます。また、もしそうでなかったとしても、この女性は、 以前にキリストが自分と同じような人々、つまり徴税人や娼婦たちに対してどのような態度を取られるかということを見たり聞いたりしていたのでしょう。そしてキリストが罪を許してくださる方であるということを十分に知っていて、キリストの足元に近づいて来たのであろうと考えられます。ところがキリストを招待したファリサイ派のシモンはこの女性を見て大変冷ややかな思いを抱きました。それだけでなく、この女性にやりたいようにさしているイエス・キリストに対しても大変冷ややかな思いを抱きました。それがどんな思いであったかということは39節のところに記されています。この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにという思いです。この思いは言い換えますと、イエス・キリストというのは預言者ではない、自分に触れている女が誰でどんな人か分かっていないのだ、もし罪深い女だと分かっているならこのようなことはやめさせるはずだということであります。この女性の登場によってその場所は異様な空気に包まれました。それでキリストはファリサイ派のシモンの思いを鋭く見抜いて、次のような例え話を持って問いかけをなさったのでありました。その例え話は41節と42節に記されておりますような極めて単純なものでした。すなわち500デナリオンのお金を借りている人と50デナリオンのお金を借りている人とがそれぞれ借金を帳消しにしてもらったときに、どちらが多く帳消しにしてくれた金貸しを愛するようになるだろうかという問いであります。1デナリオンは当時の労働者の1日分の賃金ですから、この例えば日本のお金で500万円と50万円に置き換えて理解したとしても、それほど大きく意味は変わらないことでしょう。この問いに対してファリサイ派のシモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えました。ファリサイ派のシモンが何々ですと言い切らないで何々だと思いますと慎重に答えたのは、彼がこの答えによって自分が不利な立場になるっていうことを薄々感じていたからかもしれません。するとキリストは直ちにこの例えを娼婦とファリサイ派の人に当てはめて、ファリサイ派のシモンの高慢な心を鋭く指摘をなさったのでありました。つまりファリサイ派のシモンはキリストを自分の家に招きましたが、その接待の仕方は格別に心のこもったものではありませんでした。彼はキリストに足を洗う水を出さず、また接吻をせず、頭にオリーブ油の香油を塗りませんでした。もしシモンの接待がキリストを自分に迎える感謝で満たされていたとしますと、もう少し違った仕方であったのではないでしょうか。例えば足を洗う水くらいは出したのではないでしょうか。ところが招かれざる客としてキリストの足元にひれ伏した娼婦の方は、涙でキリストの足を濡らし、髪の毛で拭い、足に接吻を繰り返し、足に良い香りのする香油を塗りました。この二人の差は歴然としているため、どちらが多くキリストを愛しているかは明らかであります。娼婦の方がファリサイ派のシモンよりもはるかに多く熱心に深く真実にキリストのことを愛していたのであります。 そしてその理由は、この娼婦が深く自分の罪を悲しんでいて、自分の罪を許してくださる方としてキリストのことをはっきりと認識をしていたのに比べまして、ファリサイ派のシモンの方は自分が正しい人間だと思い込んでいたために、自分の罪を悲しむということを知らず、キリストがどのようなお方であるかということも認識することができていなかったからであります。従いまして、キリストは47節のところに記されておりますように、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる、許されることの少ないものは愛することも少ないと結論をなさいました。これはとても大切な御言葉です。なぜ大切かと申しますと、キリストへの愛はキリストに許されたことの証明であるという真理を言い表しているからです。キリストへの愛がキリストに許されることの原因ではないのであります。キリストが罪人を許して愛してくださるということが、キリストを愛するよりも先に来るのです。罪人が自ら悔い改めてキリストを愛するということが、キリストの許しよりも先に来るのではありません。もし罪人が自ら悔い改めてキリストを愛するということが先に来なければ、罪の許しを受けることができないというのであれば、一体誰が救われるでしょうか。私たちが前に用いておりました日本聖書協会の口語訳聖書という翻訳では、この47節が次のように翻訳されていました。この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである、少しだけ許されたものは少しだけしか愛さないと翻訳をされていました。この古い翻訳の多く愛したからその多くの罪は許されているという訳し方では、多く愛することが罪の許しの原因のような意味になります。ですから聖書のこの歌詞を読む人が混乱をしてしまいます。ギリシャ語の原典を読んでいますと、文法的には古い口語訳聖書のようにも、また私たちが今使っている新共同訳聖書のようにも、どちらにも翻訳をすることができるのがわかります。この箇所にはギリシャ語のホティという接続詞が用いられています。このホティという言葉には、単純に何々のゆえにという原因や理由を表す意味と、何々という事実によって証明されるようにという証明の根拠を示す意味の両方があります。さて、どちらの意味がこの時キリストがお話になった例え話に当てはまるでしょうか。キリストは500デナリオンを帳消しにしてもらった人と、50デナリオンを帳消しにしてもらった人と、どちらが多く愛するだろうかとおっしゃったのです。多く愛したから500デナリオンも帳消しにしてもらったとはおっしゃっています。ですから、古い翻訳の口訳のように、この女は多く愛したからその多くの罪は許されているのであると、翻訳してしまいますと、この例えの意味が全く生かされないことになってしまいます。さらに、この例えには、50デナリオン帳消しにしてもらった人は、50 子役デナリオン帳消しにしてもらった人よりも少なくしか愛さないという意味が込められています。ですからその後でキリストは許されることの少ないものは愛することも少ないとおっしゃったのであります。許されることの少ないものを愛することも少ないという御言葉とのバランスを取るためにも、この箇所はやはり私たちが今用いている新共同訳の聖書のように、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかると翻訳をするべきなのです。2018年に日本聖書協会から出版されました新しい翻訳でもそのように翻訳をされています。そして古くは宗教改革者のカルバンがキリスト教公用の 3.4 章37の箇所でこの新共同訳聖書と同じように解釈をしています。カルバンは次のように書いています。主は女の愛を罪の許しの理由とされたのではなく、許しの証明とされたのである。なぜならこれは500デナリを免除された債務者の例えから取られたものであって、彼は多く愛したから免除されたのではなく、免除されたから多く愛したと言われているからであるとカルバンは書いています。従いまして、私たち人間の側の愛がキリストによる罪許しの原因であるというような誤解を招かないためにも、ここは私たちが今用いている新共同訳聖書のように翻訳をするべきであると結論をすることができます。そして最後に五十節のところでキリストはあなたの信仰があなたを救ったとおっしゃいました。あなたの愛の行いがあなたを救ったとおっしゃったのではありません。この女の人を救ったのは行いではなく信仰でありました。信仰によって義とされる、つまりキリストを信じる信仰によって神様から正しいと認められ罪を許されるということは、私たち宗教改革の伝統に立つ教会の大切な教えであります。しかしこの大切な教えはしばしば見失われやすいのであります。そして愛の行いをすることによって罪を許されるというような誤った考え方に陥りやすいのであります。そういう考え方に一旦陥りますと、実際に教会では信徒と信徒同士が、また信徒と牧師がお互いにあなたは何をしたのかと言って責め合うようになってしまいます。そのようになりますとキリスト教会としての本質をかなり失いかけていると申し上げても言い過ぎではありません。キリストを信じることによる罪の許しということが共有されないで、お互いの行いを主張し合うのはキリスト教会のあるべき姿ではありません。愛の行いというのは罪の許しを受けることから生じる実りであります。愛の行いは信仰という木の幹に生じる果実なのであります。ですから教会はまず信仰の共同体であるということを目指さなければなりません。私たちの罪を許してくださるキリストの恵みを知るために、またキリストにおいて明らかにされた神の愛を知るために全力を尽くす信仰の共同体でありたいのです。つまり今日の聖書に記されているように、多く許されたゆえに多く愛する者たちの共同体でありたいと 願うのであります。私たちはこの地上の人生の歩みを終えますと、お墓に葬られます。皆様は自分のお墓にどのようなことを書いてほしいと願われるでしょうか。自分の行った業績を書いてほしいと願われるでしょうか。アメリカのニューヨーク市のとある墓地に葬られた人の名前が記されていない不思議な墓石が立っているという話を読んだことがあります。ただしその墓石には一言英語で許された forgiven と刻まれているのだそうです。葬られた本人がそう願ったのか、それとも周囲の人々が本人の生涯を顧みてそう記すのが良いと考えたのか、それは分かりません。とにかくそこに葬られた人は自分の名前よりもただ許されたという事実だけが後世に残すに値する事柄であったということなのでしょう。私たちにとりましても本当に大切なことは、まずこの許されたという一言ではないでしょうか。神様によって許されたということよりも、あれもしたこれもしたということを主張しようとするために、私たちの人生は平安を失ってしまうのではないでしょうか。私たちは何よりも許された人として生きていきたいものであります。キリストに許されたこの罪深い女のように、ひたすらに許された人として、許してくださったキリストを愛して、この地上の人生を歩み抜いていきたいものであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パリサイ派シモンは自分の罪を正しく知らないために、キリストを招いておきながらキリストを愛してもなすことができませんでした。しかし人々から罪人と言われている女性は、自分の罪を知り、そしてそれが許されているということを知っていたために、キリストへの深い愛を表しました。神様、私たちはしばしばこの世の基準で自分を見、また自分自身の物差しで自分を測って、自分は正しい人間である、自分はそんなに悪くないと自分自身で自分を正しいものとして生きてしまいます。そうするときに、キリストの誠の愛は分からずに、また他の人を許すことも困難になってしまいます。神様、私たちが何よりも許された罪人であるということを日々わきまえて生活をすることができますように、多く許されたゆえに多く神を愛し、キリストを愛し、そして共に許されている隣人を愛するものとなることができますように、どうぞ私たちの心を絶えず聖霊によって清め導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。